こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙とは何かは、宇宙論研究者の松原隆彦が一般読者に向けて書いた SB 新書の宇宙論入門である。全6項の講義形式をとり、宇宙の成り立ちや構造だけでなく、私たちが見ている世界はどこまで真実なのか、観測できない外側をどう考えるのか、時間と空間とは何かといった根源的な問いを扱う。地球平面説から自動説、相対性理論、ブラックホール、ダークマター、量子理学、人間原理までを幅広く取り上げ、数式よりも直感で理解を重視する点が特徴である。確立した科学的知見と、まだ理論的推測にとどまる領域を区別しながら、現代宇宙論が宇宙の全体像にどう迫っているかを示す本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宇宙像の変遷を通じて科学系世界観の広がりを説明する本書の出発点は、宇宙を知る営みが一度に完成した知識ではなく、観測と理論の更新によって広がってきたという視点である。地球平面説から球体説へ、天動説から自動説へという流れは単なる歴史紹介ではなく、人間の直感がしばしば宇宙の実際の姿とずれることを示す教材として扱われる。夜空がなぜ暗いのか、恒星はどれほど広がっているのか、宇宙に始まりはあるのかといった問いも、宇宙の大きさや時間的な広がりを考える入り口になる。重要なのは、科学が見たままを受け入れるだけでなく、観測結果を説明できる枠組みを選び直してきた点である。自動説が有利になったのも、単に大胆な発想だったからではなく、天体の動きをより整合的に説明できたからである。この構成により、読者は宇宙論を暗記すべき知識の集合ではなく、世界の見方を更新する方法として理解できる。次に、相対性理論によって時間と空間を固定的な舞台から考え直す。本書では、アインシュタインの相対性理論が宇宙理解の転換点として位置づけられる。日常感覚では、時間は誰にとっても同じ速さで流れ、空間は物体が置かれる固定された容器のように思える。しかし相対性理論では、時間と空間は観測者の運動状態や重力の影響を受ける一体の構造として扱われる。重力も遠くから引っ張る単純な力ではなく、時空の歪みとして説明される。この考え方は抽象的だが、ブラックホールや宇宙膨張の理解には不可欠である。ブラックホールは強い重力を持つ奇妙な天体というだけでなく、時空の性質が極限まで現れる対象として意味を持つ。本書は数式による厳密な導出よりも、なぜ日常的な空間感や時間感では宇宙を説明しきれないのかを重視する。そのため読者は相対性理論を専門的計算ではなく、宇宙を考えるための概念的な道具として捉えられる。さらに、観測可能な宇宙の外側を科学がどこまで語れるかを整理する。宇宙とは何かという問いは、観測できる範囲だけを宇宙と呼ぶのか、それとも観測の外側まで含めて考えるのかという問題を含む。本書は観測可能な宇宙とその外側をめぐる議論を断定ではなく科学的限界の確認として扱う。光が届く範囲には限界があり、私たちが得られる情報は宇宙全体の一部に過ぎない可能性がある。そのため、我々の宇宙以外にも宇宙が存在するのか、平行宇宙や他宇宙をどう考えるべきかという話題は、魅力的である一方、直接検証が難しい領域でもある。本書の強みは、こうしたテーマを安易な空想として片付けず、かといって確定した事実のようにも扱わない点にある。科学は観測と検証を重視するが、理論は観測の届かない領域を考える手がかりにもなる。読者は、宇宙論の最先端では、分かっていることと分かっていないことの境界線そのものが重要な研究対象になることを理解できる。そして、ブラックホール、ダークマター、量子論から見えないものを推論する。本書は、宇宙を理解するには目に見える星や銀河だけでなく、直接見えないものをどう推論するかが重要だと示す。ダークマターはその代表例で、光を出して観測される通常の物質とは異なるが、銀河や宇宙構造への重力的影響から存在が推定される。ブラックホールも、かつては理論上の対象として扱われたが、周囲の物質や重力波などを通じて現実の天体として理解が進んできた。ここで重要なのは、科学的実在が肉眼で見えることと同義ではないという点である。さらに後半では、量子力学にも触れ、量子もつれや重ね合わせのような直感に反する現象が、宇宙の根本的な理解と関わることを示す。量子論は、日常感覚から遠く、読者にとって難所になりやすいが、宇宙を物質の集合としてだけでなく、法則そのものの振る舞いとして捉えるために欠かせない。本書は観測事実、理論予測、実験的確認の関係を意識させる入門書になっている。最後に、微調整問題と人間原理から宇宙における人間の位置を考える。本書の特徴的な論点の一つが、宇宙の物理定数や初期条件が生命の存在に適しているように見えるという微調整問題である。重力の強さ、 物質の性質、宇宙の膨張の仕方などが少し違えば、星や元素、生命が成立しなかった可能性がある。この事実をどう解釈するかは単純な結論に収まらない。人間原理は私たちが観測者として存在する以上、生命が成立可能な宇宙を観測しているのは当然だという考え方を含むが、それだけで宇宙がなぜそのような性質を持つのかを完全に説明するわけではない。本書はこの問題を神秘的な結論へ急がせるのではなく、科学的説明の射程と限界を考える題材として扱う。ここでは宇宙論が物理学であると同時に認識論的哲学的な問いに接続することが明確になる。読者は宇宙における人間の位置を特別しすぎず、しかし観測者としての存在が問いの立て方に影響することを理解できる。結論として、本書は宇宙論を初めて体系的に知りたい一般読者、数式中心の解説に抵抗がある文系読者、高校生以上の科学入門書を求める人に向いている。専門的な計算や詳細な図解を期待する読者には物足りない部分もあるが、宇宙像の歴史、相対性理論、観測限界、ダークマター、量子論、人間原理を一つの流れで把握できる点に実用的な価値がある。実用とは言っても日常の問題解決ではなく、科学的にものを考えるための地理地図を得られるという意味での実用性である。特に確実に分かっていること、強く支持されていること、まだ推測にとどまることを区別する姿勢は、宇宙論だけでなく科学一般を読む際にも役立つ。類書の中には最新トピックの面白さを前面に出すものや特定理論を深掘りするものが多いが、本書は宇宙とは何かという大きな問いを軸に、基礎から未解決問題までを講義形式でつなぐ。広く浅い面はあるものの、その広さが宇宙論全体の見取り図としてのコスになっている。ご支援いただける場合は松原貴彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。